藤沢歴史探訪のコーナー、今月は旧三橋八郎右衛門家住宅で行われている企画展、三橋進日本初学生テニス海外遠征について郷土歴史家の徳重隆子さんにお話を伺っていきます。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先週はですね、その学生が海外遠征テニスで初めて行ったという話から、学生が遠征するというのは本当ちょっと大変なことだったんだなということをお話を伺っていきました。さあ、今日はですね、いろんなその資料が展示されているという話から、その資料からまずマニラの新聞にこの日本人選手が取り上げられたといったところからご紹介いただけますか。
はい、当時ですね、1914年の1月が大会になるんですけれども、大会の方、日本人選手4名が参加したわけなんですけれども、この慶応の選手もですね、世界で使われているレギュレーションボールを採用してから1年も経ってない時期に行ってるんですね。ですので、まさかその世界大会で活躍をするとはあまり、言ってはなんですが期待をされていないところがありましたが、実際に行って試合が始まってみますと、結果としましては熊谷一也選手はセミファイナルへ出場、あと野村主将と熊谷選手はダブルスで準優勝ということで、非常にいい成績を収めたんですね。で、マニラの方でも連日その観客の人ですとか新聞の方でも日本人選手の活躍を皆さん楽しみに、でも一試合一試合が終わっていくたびに熊谷一也はすごいというような新聞記事がもう連日にわたって上がっていました。
その記事が実際にこの企画展に行けば見ることができるんですよね。
そうですね、実際はもうほとんど連日のように記事は載ってるんですけれども、ちょっと全部ということにはいかないので一部を抜粋して面白い部分をですね、ちょっとご紹介をさせていただいております。
その実際に企画展に行った、本当に日本人選手が海外で活躍をして帰ってきているんだなっていうその実績がですね、分かる資料がありますので、ぜひこれも皆さんに直接見ていただきたいなと思うんですが、じゃあ実際その時の大会ってどんな感じだったんでしょうかね。
はい、トーナメント形式の試合で、行われていたんですけれども、ですので、勝ち進んでいくという感じですね。熊谷一也選手は、その後オリンピックメダリストにももちろんなえるぐらいの方なので、もうその時の試合からすでにもう強さが発揮されてまして、セミファイナルの方に日本人で唯一進出するんですけれども、その、セミファイナルで敗れてしまうんですが、そのセミファイナルの試合というのがまたちょっといろいろとございまして、フォトレル選手というアメリカの選手ととても拮抗した試合展開になるんですね。で、その試合の途中でフォトレル選手というのがちょっと体調があまりその時優れなかったということもあったんですけれども、急にコートを出てクラブハウスに入って、シャワーを浴びて着替えて出てくるっていう、急にタイムを取るんですね。で、国際ルールの中でタイムを取っていいタイミングとは、どうやら違ったようで、で、その後もやっぱり体調のせいかタイムを取ったりっていうのもあったんですが、タイムを取ってる間も結局いつ戻ってくるか、いつ試合が再開するか分かりませんので、当時は1月といえどマニラは夏なんですね、気候としては。なので、その暑い中、熊谷選手はずっとコートで試合ができるようにスタンバイして待っているという、そういう状況です。それで試合はそれで続行されるんですが、夕方が近くなって、日が暮れてきたということで、試合が、翌日に、繰り越すわけなんですけれども、その時ちょうどゲームとしては熊谷選手が、リードしてた時なんですね。で、あと1ゲーム続けていればそのセットはどうなったかわからないっていうようなところで、審判の人がもう試合を中止にしますという声がかかって、翌日仕切り直しになるんですが、それがその熊谷選手がリードしてたスコアというのも翌日には全て1からということになりまして、その当時いわゆるそんなに活躍すると思ってなかった日本人選手がもう快進撃をしていることで、もう観客の皆さんもどこまでこの選手が勝ち進むんだろうとか、その選手の素晴らしさを見て盛り上がっている中でそういうことが起きたので、当時観客からもいろんな、そのなんでそういうふうに、リードしてるのを、あと1ゲームのところで試合が 中止になってしまって翌日はスコアが全くこうなしの状態から再開するんだということで、やはり観客ですとか新聞紙面を賑わせた、はい、
そういった話があったんですね。まあ、その観客の人たち、その会場にいた人たちからそういう声が上がったっていうのもやっぱり貴重ですよね。
そうですね、まあ、あの当時マニラはアメリカ領ですので、はい、まあ、アメリカの選手が勝ち進むことについては、まあ、割とそのなんて言うんでしょうかね、あのアメリカの選手に対して批判的なこととかっていうのは起きないと思うんですけれども、まあ、それだけやはり熊谷選手の素晴らしさですとか、そのスポーツマンシップというものに対して皆さんいろんな、まあ、気持ちが、まあ、スポーツっていうのはやっぱり世界共通でやっているだけあるなっていう感じはしますね。で、まあ、当時その日本人選手も熊谷選手、もちろん試合している熊谷選手をはじめ、その審判のその判定に対しては抗議はしていないんです、うん、であくまでも選手たちはそれを受け止めて翌日も、うん、まあ、試合は続くんですけれども、まあ、そんな中でそれはちょっとどうなんだろうっていう疑問を投げかけたのはアメリカの人だったということが今回展示しているマニラの当時の新聞で明らかになっています。
本当に今お話がありましたよね、スポーツマンシップってやっぱりあるんだなってっていうちょっと感動的な、ね、お話にもつながってきますし、まあ、試合はちょっと悔しかったな、結果的にはとなってもやっぱりそこまでいったっていう成績もそうですし、やっぱり皆さんがそういう意味でやっぱ楽しんでたってことはやっぱ嬉しいニュースになりますもんね。
そうですね、あの日本人の観客の方っていうのはそんなに多くはなかったわけですから、うんうん、そういう意味ではなく、まあ、そのやはり純粋にこうスポーツを見て素晴らしい選手を応援したいっていう気持ちが皆さんあったのかなという気はします。はい、で今回その展示の中で、はい、あまりこれまで外に知られていないことなんですけれども、はい、当時 そのマニラにいた、まあ、アメリカ人の新聞記者の方で、うん、ハロルド・マクニールという人がいるんですけれども、まあ、その人が三橋進さんに宛てて自分の肖像写真にサイン入りのものを入れて送ってるんですね。でそれがちょうど1914年の大会の1月9日ということで、その日はちょうど日本人の選手の試合がない日なんです。で試合がない日にその新聞記者の人からサイン入りのポートレートをもらって、まあ、それが大事に撮ってある。で、まあ、その方は他にもいくつかの写真に実は一緒に写ってたりもしまして、詳しいことはちょっと分かってないんですけれども、どうやらとても日本人選手と親交があった、何か縁があった人だったのではないかということで、あのそういったことも今回ちょっと新しくですね、この、まあ、歴史的なその日本の学生テニスの初めての海外遠征、まあ、絡んだですね、あのとても重要なことなんじゃないかなということで紹介をさせていただいております。
本人のサイン入りでしっかりと送られているということで、やっぱそれだけ親密だったということも本当に分かりますね。
そうですね、やはりそういう他のものがたくさん残っているわけではない中で、その三橋家に伝わるものの一つとしてあるわけですから、きっと何か、まあ、三橋進さんの中でも思いがあって取っておられたものではないかというふうに思っています。
やっぱ宝物の一つだったんだなというところも本当に残っている資料で分かりますよね。さあ9月23日土曜日までということで、ちょっと、ね、日にちの方が迫ってまいりましたので、おしまいにですね、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、市民の皆さんに徳重さんから、まあ、PR メッセージということは一言いただけますか。
はい、とてもあの貴重な機会になる展示会ですので、藤沢市にある資料だけではなくて、いろんなところから今回資料もお借りして展示をさせていただいております。この機会にどうぞご覧になってください。
ありがとうございます。本当に貴重な資料、皆さんぜひ足を運んでいただきたいと思います。今日も郷土歴史家の徳重孝子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。